ネヘミヤ記の10章を開いてください。ネヘミヤ記の10章です。前回の学びを思い出してください。ネヘミヤが指揮した城壁が建てられた後の話を読んでいきました。そして人々が集まってエズラによって律法の朗読を始めました。そして祭りも行い、大きな喜びがあったと書いてあったのを覚えているでしょうか。霊的な勝利というのは喜びを持って表されますね。主を喜ぶその喜びで、彼らは満たされました。その後に、今度は罪の告白、を彼らはしていったんですよね。そして今ペルシャの、支配の中で苦しんでいるということを告げた後にですね、彼らは固い盟約を結んだと9章の38節に書いてあります。その固い契約を結んだ内容が10章に書いてあります。まずちょっと9章の38節をね、改めて読みますが、これらすべてのことのゆえに私たちは固い盟約を結び、それを書き記した。そして私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押したとありますですね。盟約を結んでそこに印を押すんですが、10章に入るとその印を押した者たちの名が書かれています。印を押した者は次の通りである。ハルカヤの子総督ネヘミヤおよびゼデキヤというふうに、まずネヘミヤが印を押しているわけですね。私がこれを責任を持ちますという、もうよく現れていることであります。本当にネヘミヤを学ぶと彼はリーダーですね。リーダーと呼ばれるお手本になっています。リーダーって何かと言ったら、まず先に行く人です、ね、例えば敵陣に行った時にですね、お前が行けって言ってですね、後ろから命令する人ではなくて、まず自分が行くことによって相手がついてくることができるようにするわけなんですよね。で、そのやって、今もこのネヘミヤが固い契約、盟約を、この神に対して結ぶときに、私がこの、破ったら呪いの中に入るんだよという、まあ、その最初を言ってるわけです。最初の名前を書いてるわけですね。そしてゼデキヤから、この8節のシェマヤまでが祭司たちの名で、9節のレビ人があり、で14節以降に民の頭という順番になっています。これも、このエルサレムにいる住民たちが、あるいはユダの民たちが、まず何によって導かれているのか、何によって治められているのか、祭司によって、レビ人によって、つまり霊的な事柄によって私たちはその治められていくんだよという現れなわけなんですよね。ここはすごくポイントで、ですから後で13章に行きますけれども、午前中の礼拝で学びましたように、その張本人が敵を招き入れたというショックなことが起こるわけなんですよね。それにつながっていきます。そして28節を見てください。この他の民、祭司、レビ人、門営、歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また国々の民と縁を立って神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべモーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための呪いと誓いとに加わった。先ほど名前を連ね、 名前が連なれている、列挙されていましたけれども、この人たちはただ書いているだけなんですが、28節に書いているのは、私たちもこれに加わるんだよ、まあ、ただ名前は書いてないけれども、その人たちに助けられて、この私は加わりますということを言った人たちが今ここに書いているわけですね。実に多くの人が書いてます。その書いてるというか誓っています。全て理解できるまでになったものはって書いてあるように、もう本当に子供であっても国語の能力があったらこの律法に書かれていることに従っていきますという誓いを立てたんですね。で、同意書の中身が30節以降です。すなわち私たちの娘をこの地の民たちに嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらないと。で、ここに、あるのは、このエズラ記もそうだしネヘミヤ記もそうですけども、外国人との婚姻をしてはならないという、その戒めが、こう貫かれている帰還民の中で、これが一番こう強調されていた、掟の一つであったわけなんですね。で、これは午前中に学んだ内容になるんです。ここがしっかりしている、つまり、その交わる相手が誰になるのかということがしっかりしているか していないかで、その神との関わりが全く変わってくるし、そのイスラエルの共同体そのものが全く変わってくるということを私たちは学びました。で、そこで鍵となるのが分離するということも学びましたよね。それは世から分離する、神につくものになる。で、これね、分離っていうとこう否定的に聞こえますよね。もし神がおらず、その否定面だけで話してしまったらですね、その分離というのは孤立になってしまいますよね。そういう意味ではないんです。例えば結婚のことを考えていただければいいんですけれども、私は一人の女性とつながるために他の女性、いや男性であってもですね、この今まで付き合いのあったそのいわゆる友達としての男性、それを分離して分けて、そして一人の女の人につながるわけですよ、ね、他の女の人との付き合う可能性っていうのはもうなくしたわけですよね、その時点で。ただ一人の人に、だから神様と神様の言葉につながっていくということをするときに必要なのが、他のものとのそのいわゆる付き合いというかつながりというのは切っていくんだよと。切ると言ってもですね、その接触しないっていう意味ではないですね。例えば私が結婚したって他の女の人と顔を合わせるわけでしょ。そういうことではなくて付き合わないってことですよね。で、それを切っていくというのがまず大事になってきて、そしてここでは外国の人とと言ってますけれども、これをまあ今の時代に表せるならば不信者とということになるわけですよね。不信者と、まあ文字通りやっぱり結婚するのは賢くないことだし、そして結婚だけでとどまらず、その関わりを深めていくことはいけないわけですね。で、この献身的な愛の関係を持っていないと、信仰生活、教会生活が立法主義的なものとなっていきます。神様とのこの神様だけを愛していくという関係がないと、教会に来るのが何て言うのかな、これしなければいけない、あれしなければいけない、この人とこういう付き合いがあってとか、こうである、こうであるっていう、そういうものに縛られていくようになるわけなんです。でもそれはもともとそれが意図ではないんですよね。で、なんでそうなってしまうかというと、実は自分が世との付き合いをやめてないから、結局教会が行けば行くほど立法主義的なものとなっていってしまうわけなんです。で、31節で今度は、たとえこの地の民たちが安息日に品物、すなわちいろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは安息日や聖日には彼らから買わない。また私たちは斜めには 7年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない。2つ目の制約、安息日。安息日を守ることは、ユダヤ人にとって神の民であるかそうでないかをはっきりとした区別を与えるわけです。他の周りの人たちは、普通に商売をしているのに、自分は買い物に行かないということであります。で、この安息日を聖なるものとする。言い換えると、主を徹底的に礼拝すると言ってもいいでしょうか。どんな仕事があっても一旦やめる。で、神こそが全ての主であることを告白していく。自分の行いで物事が進むのではなくて、主がおられるから物事が運んでいく。で、このことを知るには、まず自分が止まらないとダメなんですよね。自分が止まる。神を認めない人はそのまま働いていってしまいます。けれども自分の主導権を握っていると思っているからそうやって働くわけなん当然だと思うんですね。しかし主を自分の神としている人は、この方こそが自分の人生の主導権を握っているのだから、だからということで自分のしていることを止めて礼拝するわけです。で、安息日にはもう一つの意味合いがあります。7年に一度安息年があるんですね。安息年で、これは、この耕作地を休ませるわけなんですけども、もう一つの目的があって、その取れるもの、これを貧しい人とか家畜に与えると、また貧しい人や家畜を休ませるという意味もあります。これ出エジプト記の23章の11節に書いてます。わかりますか。こう働かせる人が1年間はいわゆるお休みが取れるのみならず、その休ませているその土地からこう少しこう実が出てくるんですよ、ね、今まで取ってたんだから、この種が落ちてね、自然に出てくる。で、これをですね、もう食べてっていいんですよ、その貧しい人は、ヤモメであるとかね。で、そのようにして、自分の同胞のための弱い人々を助ける役目がありました。で、もう一つは7年ごとに、ここに書いてあるように負債を取り立てないって書いてます。帳消しにするんです。帳消しにします、負債を、借金をですね。ですから、ここで貫かれている原則は、兄弟姉妹を顧みるっていうことです。兄弟姉妹を顧みる、自分のしていることを休む、同時に兄弟姉妹、良いことを行っていくということになります。で、負債という言葉を聞いたときに、もう一つ考えていただきたいのは罪の許しなんですね。罪の許しというのが、負債を帳消しにするという意味合いが、その背後にあって、この許すっていう言葉が新約聖書に使われています。だから私たちは立ち止まって人を許すという選択を選び取っていかなければいけない。選択を取っていかなければいけない。今自分が許せてなかった人がいる、怒ってた人がいる、傷ついた人がいる。でも立ち止まって、 主の前に静まって、そしてその許すという、告白というか決断を神の前で言い表すわけなんです。で、今度3つ目ですけども、3つ目の制約は長いですね。39節まであります。神の宮に捧げ物をするということです。私たちは私たちの神の宮の礼拝のために、毎年シェケルの3分の1を捧げるとの命令を自分たちで定めた。これは並べ備えるパンと上空の穀物の捧げ物、また上空の全焼の生贄、また安息日、新月の祭り、礼祭の生贄、聖なる捧げ物、またイスラエルの贖いをなす罪のための生贄、さらに私たちの神の宮のすべての用途のためであった。また私たち祭司とレビ人と民とは、律法に記されている通り、私たちの神主の祭壇の上で燃やす焚き木の捧げ物についてのくじ引きを引き、毎年定まった時に私たちの草の家ごとにそれを私たちの神の宮に携えてくることに決めた。 神の宮の礼拝のためのシェケルとありますが、立法、この出エジプト記の中に2分の1を納めなさいと書いてます。でおそらくここね、おそらくは経済的に彼らが逼迫していたことを考慮して、その率をですね、割合を3分の1に減らしたのではないかと考えられますが、で用途が主を礼拝するための穀物の捧げ物、動物の生贄を得るためでありますですね。そして祭壇の焚き木については毎日生贄を捧げるのですから必要なんですけども、これもね、日本のように木々が生い茂ってるところじゃないんですよ、ユダって。言ったら分かりますけど、貴重なんですね。だからおそらく高かったと思います、木そのものが。でもレビ人や祭司を含めて分担して、誰かに一人だけに重くのしかからないようにしたということであります。でここに私たち、いいですか、信仰の共同体、主を礼拝するために、その主を礼拝することが大切であるということを知っている人たち、知っている人たちの間で、具体的に物質的なこと、物理的なことで貢献していく、捧げ合っていく、分担していくということが必要なんだよということであります。献金をする、財産をこの分け合っていくということもそうですし、自分の時間や労力もそうです。主を心から賛美し、御言葉を聞き、兄弟姉妹と交わりたいと願うのであれば、このような霊的なことは物質的な支えがあって初めて成り立つんだということを知る必要があるわけなんですね。ゆえに霊的な事柄というのは、この、物質的な事柄がおろそかにされてしまうのであれば、霊的な事柄もおろそかにされていることの表れでしかないんだよということが言えるわけなんですよ。でこうしばしば間違えられますよね。もちろん無理して教会堂を建てなければいけないとかですね、そしてもうなんだ、毎週毎週献金しなさいのメッセージをしなきゃいけない、これはもう間違ってますよ。けれどもいいじゃないか、何もしないでただ集まって、違うんですよね。違います。礼拝をするということは、今ずっと見てきたように具体的な生活の中でやっていくんですよ。具体的な生活があって、なおのことを自分を分け隔てして、分け隔てっていうのはその性別しててですね、そして神様に本当に礼拝できるために、その環境を整えていかなければいけないわけなんです。それで初めて神様にもう心からの賛美と礼拝を捧げることが可能なわけなんです。ですから物質的なものが含まれてくる。だからイエス様が天に蓄えなさいという言葉を言われたわけなんですね。次に35節。また私たちの土地の初なりと、あらゆる木の初なりの果実等を皆、毎年主の宮に携えてくることに決めた。また立法に記されている通り、私たちの子供と家畜の遺子、および私たちの牛や羊の遺子を私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている祭司たちのところに携えてくることに決めた。でこれはどちらもモーセの立法に書かれていることで、初穂の日というのが杉越の祭りの3日目に定められていて、大麦の初穂です。で五旬節が小麦の初穂が捧げられて、あとまたウイゴ、初めに生まれてくる男の子のことです。ウイゴは牛であっても羊であっても、または人間の子供であっても、ここで長男の方手を挙げてください。私長男です。すごいですね。本当は生贄で捧げられない、もう神のものだって言われてるんです、ここで。でも人間を生贄に捧げることは神様はもう絶対にしてはいけないと厳に戒めていますので、贖いとして羊を捧げなければいけないわけです。ということをやっていくわけです。で、初子や初物を捧げることによって何をしているかというと、 すべてのものは主のものですということを告白しています。最も初めに来るものがそれを自分のものにしないで手放して神のものになっているということを認めることによってその後に続くものはすべて神のものなんだということを表しているわけなんです。まあ、もっと具体的に面白いというのは変ですけれども、分かりやすくお話ししますと、皆さんの給料日はいつでしょうか。分かんないですね。月に1回でしょ多分。今はもう口座に振り込まれるわけですね。振り込まれて即座に次の日曜日の献金のために10分の1なりまたはそれ以上なりわからないですけどもを分けるんです。人間的だとそのいろいろ生活費があって光熱費があってそしてなんだっけ他にもありますよね。そして残ったものを捧げるっていうのは人間的な考えなわけでも初物をつまり初めにもう分けてそして主に捧げるということを行うと何が行われる出てくるかというと残ったものというのも私が神様から与えられているものでこれを管理していかなきゃいけないんだ。自分のものではなくて神のものなんだけども神様から任されているものなんだっていう意識が生まれます。これが初子のあれです。またはイエス様がね復活の初穂っていうふうに書かれてますけれどもイエス様が初めに生き返られたことによってイエス様の後に続くイエス様につくものもキリストにあってよみがえると復活をするんだという意味があるわけです。だから初穂って大事なんですよ。自分の信仰生活すべてのものが主のものである神のものであるということをこのはっきりとさせるのにこの初穂という掟があります。で次に37節でまた私たちの初穂の麦粉と私たちの奉納物およびあらゆる木の果実新しいブドウ酒と油を祭司たちのところに私たちの神の宮の部屋に携えてくることにした。また私たちの土地の10分の1はレビ人たちのものとした。レビ人が彼ら自身で私たちの農耕するすべての町からその10分の1を集めることにした。レビ人が10分の1を集めるときアロンの子孫である祭司がそのレビ人と共にいなければならない。レビ人はその10分の1の10分の1を私たちの神の宮へ携え上り宝物蔵の部屋に納めなければならない。この部屋にイスラエル人とレビ人たちは穀物や新しいブドウ酒や油の奉納物を携えてくるようになっているからである。そこには聖女の器具がありまた当番の祭司や門営や歌うたいもいる。こうして私たちは私たちの神の宮をなおざりにしないのであるとですね。十分の一を捧げるという掟がここに書いてますね。これがレビ人に渡すんですね。だから自分が取れた収穫を十分の一を捧げるわけなんです。そして今度はレビ人がこの受け取った10分の1からさらに10分の1自分のその受け取ったものの10分の1を祭司に捧げるんです。で何かこれ簡単です。単純です。その人たちが生活できるためです。すごく単純です。その人たちは仕事をしない。仕事っていうのは何かっつったら神様の宮で使えることが自体が仕事なわけですよね。そこから生活の糧は商売じゃないんだからない。でもそれを支えるためにその礼拝をするということが礼拝で神に仕えている人たちを支えるということも含まれているわけなんですよ。だから今強く最後にネヘミヤがこうして私たちは私たちの神の宮をなおざりにしないのであるというコミットメント決意をですねしっかりと定めているわけなんです。 主に仕える人々を支える、これが主を礼拝することにつながる。その仕えている人たちを支えることによって自分自身が神を知ることができるようになり、自分の益になるんですね。結局は自分が得するんですね。で、新約聖書でこう読んでいくとですね、福音書もさることながら使徒たちが明確に報酬を受けなければいけないということ、その福音の働きに携わっている人がですね、このことを何度も言ってます。何度も言ってます。例えば第一手もての5章の17節と18節で、よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に屈辱をかけてはいけない、また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。でもこんなことを言っているパウロ自身が実は天幕作りをして自分の手で働いていたんです。で、特殊な状況がありました。その特殊な状況というのは、偽教師がはびこっていてお金を巻き上げていたんです。で、ここで同じことをしたら、その職権乱用しているっていうそしりを、自分自身はそんなことしてないけれども受けかねないと思ってつまずきになるものを取るために、彼はあえてその自分の手で働くことを選びました。まあ今もですね、そのようにカルト化している教会があって、そしてお金を巻き上げていくということも行われている世の中で、知恵を使ってこういうことをこう慎重に言っていくというものがあるわけなんですね。けれども教えとして、基本としては支えられていかなければいけないんだということなんです。で、私個人の場合は、私個人というかこの教会の場合を考えるときに、私はどういうふうに考えているかというと、こういうふうに考えています。主の働きに労している人々がそれに専念できるように支えるべきであると。もちろん、ね、私たちはもう仕事という仕事をいわゆるしてないというのもあるけれども、私に限らずその教会の中でその多くの時間を割いて奉仕をしておられる方で、それゆえに安定した職に就くことができないであるとかですね、その他の普通の仕事をしてすることができない、そういう人には積極的にその教会のお金を使っていくべきであると私は考えています。これが聖書的な姿である。だから牧師先生だからこれ払わなきゃ、牧師給だからそういう話じゃなくてね、その本当に働いている人、働いて奉仕をしている人がどれだけ働いて、この奉仕をして生活の状況がどうなのかということを考えながら支えていくべきであると思います。で、こういうようにして、ネヘミヤの主の宮に対する情熱が現れていました。11章もそうです。今度はエルサレムに人々を住ませていくということです。民の司たちはエルサレムに住んでいたが、他の民はくじを引いて10人のうちから1人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにし、あとの9人を、他の町々に住まわせた。すると民は自分から進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福したということですが、エルサレムに人があんまり住んでいませんでした。7章の4節に、この町は広々として大きかったが、そのうちの住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかったとあります。敵からの攻撃によって危険なんですね。こう自分が村々に住んでいれば、敵はあんまりこう、なんていうかな、向きにならないんですよ。けれども、エルサレムの城壁にか、エルサレムに住むということによって周りの敵が妬んで、そして攻撃をしてくるわけなんです。だからここに住もうという人、普通で考えたらいないわけなんです。でも見てください、聖なる都って言ってます。主の礼拝の中に自分自身を入れていくことに他なりません。このエルサレムに住むということ自体が、 なぜかと言ったら、目の前に神の神殿があるわけでしょ。そしてその周りのところからユダヤ人の人たちが礼拝しに来るわけなんです。だからエルサレムに住むと、おのずと私的プライベートな生活とが、そのいわゆる礼拝というパブリックな公の生活と、その行使がはっきりとしなくなってくるわけなんです。だそういう犠牲を払う人たちがここに住むようになっていくわけなんですね。こういう人たちが必要であります。自分の生活が、まあ、こういう神様の家に関わることになってもいいですという人々が必要になるわけです。で、実はですね、朝に兄弟がある兄弟がですね、今教会で行われていることというのは、実はそこに喜びがあるというのは、千年王国になってからも同じなんだよっていうふうに言ってくれた兄弟がいました。本当にその通りです。イエス様が地上に戻ってこられて、そして地上に神の国を建ててくださった。で、それがこの教会では前味として霊的にそれを楽しんでいることができる。で、エルサレムについても同じで、今ネヘミヤが行おうとしているのは、実はイエス様が戻ってこられて神の国が建てられた後に文字通り実現します。ゼカリア書に書いてあるんですけども、2章の4節に、エルサレムはその中の多くの人と家畜のため城壁のない町とされようって書いてあるんです。あまりにも多くの人が帰還して戻ってくるので、エルサレムの中に住もうとする人があまりにもたくさんいるので、城壁を作ることができない。でもその城壁というのは火の城壁で、そのいわゆる天の勢力が守っている城壁なんだよということが書かれていて、もう一つ面白いのが、ゼカリア書の最後に書いてあるんですね。その日、馬の鈴の上には主への聖なるものと刻まれ、主の宮の中の鍋は祭壇の前の鉢のようになる。エルサレムとユダのすべての鍋は万軍の主への聖なるものとなると。どういうことかというと、聖と俗がもうくっついちゃったということ。だから自分の馬の鈴って、馬の鈴っていうのはもう礼拝と何ら関係のないもの。それが主への聖なるものと呼ばれるって。だからエルサレムにいることによって、自分の生活のすべてのアイテム、この品々が神への捧げるような神のものになっていくというのが、これ、終わりの日の幻なんですね。で、先ほどのネヘミヤの話に戻ると、10人に1人が住まわせたって書いてあるんです。10人に1人が、10分の1の原則ここに当てはめてるんですよ。その収穫の10分の1ではなくて、10人のうちね、そしてその1人を住まわせることによって、というふうに、してい、ったわけですね。ところで、10分の1という原則については、イエス様がマタイの23章の23節で、これらのこともおろそかにしてはいけないという言葉が書いてあります。しかしながら、新約聖書の使徒たちの教えの中には、つまり使徒の手紙の中には、10分の1を捧げなさいというふうに明確に書かれているとかないですね。基準にはなります、この新約の教会は。けれども、新約の教会はもっと大事な愛によって仕えていくということが強調されています。つまり、もっと捧げてもおかしくないところなんだよ、ね、よくね、10分の1に反対する人ってね、これは新約時代には、ね、これ10分の1は立法違いますって言ってね、大体ね、10分の1以下にしたいからね、そういうんですよ。でも人たちが意図しているのは、10分の1を払えば、ね、払えばというか捧げれば、もうそれで十分なんだというふうなのは違うんだよ、それは立法主義だよと。じゃなくて、愛によってほど喜んで捧げるというのは、10分の1という基準以上の話をしているわけなんです。で、ちょっと、離れましたけれども、また戻りますと、 ここで大事なのが、自ら進んでっていう人がいるんですよね。先ほど10人の1人がじゃあ、はい、あなた進んでっていうふうにしてたところが、自ら進んでエルサレムに住もうとする人々がいて、彼らを祝福したと。でね、この自ら進んでっていう言葉が本当にたくさんある、この旧約聖書の中に。今のある準備のために出エジプト記をずっとやってるんですけども、自ら進んで感動したとか、自ら進んでずっとできるんです。で、究極なのは、もう幕屋を作るね、この、材料はですね揃ってるのに、でこう一生懸命作ってるんですよ。それ元木と、元木とっつってですね、もう有り余っている奉仕ですって彼らが言ってる箇所があります。やめさせたんです、やめさせた。でこれがね、もともとのね、捧げ物の意味なんですよ。献金の時間というのを作ってますけども、それはね、機械を作ってるにしか他なりません。徴収するんじゃないんですね。捧げたい人が捧げることができるように受け取っていくっていうことですね。もちろんこれは神の命令です。捧げることは神の命令です。でもそれが嬉しくてね、喜んで捧げるわけです。で、宮に住む、宮じゃない、エルサレムに住むっていうことをね、6節を見ると興味深いのは、勇士って書いてあるんですよ。勇士、霊的に武装されている人たちです。なんでかっていうとね、やっぱりさっき言いましたように、やっぱり、ね、エルサレムの中に住むって戦いなんですよね、いろんな意味で。その神様の宮、神様のこの働かれるそこを世話していくところに、普段ならば出てこない戦いが出てくるわけなんです。普通であれば仲の良い人が神様の働きに関わると仲が悪くなる危機があります、ね、教会の中でなんでこういう悪いことが、いや、教会の中だから悪いことが起こるんです。なぜか、それはもともとあるんです。その肉はもともと肉ってあるんです、その悪いものって。だけども神様の働きをするときに、それをサタンがその肉を刺激してやらせないようにしていくわけなんですね。だからますます自分が神に従って肉を捨てて、そして御霊に導かれていかなければいけないわけなんですけれども、霊的な戦いの中に入ってきます。ああ、そうだ、思い出した、今話そうと思ったことを思い出しました。海外に宣教に行く宣教師たちががっかりして戻ってくるんですよ、ね、自分の国にね。で、その人たちに質問するわけです。なんで戻ってきたんですかと。そしたら、そこにいる現地の人とから反対を受けたとか、そういうんじゃなくて、一緒に働いている宣教師とうまくいかなかった。これが大きいんですね。だからそれは神様の働きに従事しているからに他なりません。霊の戦いが激しくなるんです。ですね。だからエルサレムに住むことは勇士であります。そして3節以降、エルサレムに住んだ人々の名が列挙されていて、4節からユダの人々で、その人数が6節に書いてありまして、で7節からベニヤ民族でエルサレムに住んだ人々の名が書かれていて、10節は祭司たちでエルサレムに住んだ人、まあ、祭司が全員ねエルサレムに住んでいたわけじゃないんですね。24組に分かれていたので、その自分の当番の時に行けばよかったんですね。でもやはり私たちはエルサレムに住みますと言いました。で15節以降にレビ人でエルサレム在住の人々、19節には門営たちがあります。でネヘミヤがですね、これを書き記しているときに本当にありがたいという思いを持って書いたと思いますね。20節にその他のイスラエル人、祭司、レビ人たちはユダのすべての町々でそれぞれ自分の譲りの地にいたとありますですね。だから他の人たちは違うところに、その自分たちの方に、自分の町々にいたんだよと。で次にエルサレムに常住している人々の21節に、主の宮に、宮に仕える下人たちはオフェルに住み、 チハとギシュパは宮に仕えるしもべたちを監督していたと。オフェルはダビデの町と神殿の丘にある部分で、そして22節から24節を読みます。エルサレムにいるレビ人の監督者はバニの子ウジであった。バニはハシャブヤの子、ハシャブヤはマタヌヤの子、マタヌヤはミカの子である。ウジはアサフの子孫の歌うたいの一人で、神の宮の礼拝を指導していた。彼らについては王の命令があり、歌うたいたちには日課が定められていた。またユダの子ゼラフの子孫の一人で、メシェジャブエルの子ペタヘアは王に代わって民に関するすべての事柄を取り扱った、このようにエルサレムにいるレビ人たちの名ですが、王の命令があって歌を歌っている人たちがいたんですね。覚えてますか？ペルシャの政府の国庫からユダヤの神殿についての資金が当てがわれていたっていう、覚えてますか？絵面記に書いてましたよね。書いてました。で、実際に国からお金が出されて、多分王のために祈る人でもあったと思うんですね、その人はね。で、やっていたんですね。まあ、政教分離の国に生きている私たちにはちょっと考えられないね。役所から教会のためにお金が来てですね。でもこういうペルシャの国が特殊な神様のなんか不思議な摂理で、この、宝物蔵からですね、一部が充当されてい、ったわけですね。でもね、これ大事な原則ですね。その公の機関であるとか、あるいはクリスチャンじゃない人たちとのが好意を持ってくれるということは、これとても素晴らしいことなんです。良い関係を作っていくというのはとても素晴らしいことですね。していかなきゃいけないことですね。で、感謝していくわけですね。25節以降がユダとベニヤミンの割当地の町々に、自分の先祖たちがこのいた町々に住んでいる人々の名が書かれています。で、12章行きましょう。祭司とレビ人たちの奉仕の名がね、こう列挙されてるんですよ、ずっと。26節まで続きます。で、これ読んでいくと、ダビデが礼拝とその賛美のために組織を作ったことを思い出すんですね。歴代史の第一に、覚えてますか、詳しく書かれていました。で、今イスラエルの国で、これ甘えちゃってごめんなさい、ダビデの時にイスラエルの王国の中でこれは組織を作ったんですけども、今この小さな共同体、異邦人に取り囲まれた共同体の中でもネヘミヤはしっかりとそのダビデが作った賛美の奉仕を確立するために系図を書いてるわけです。だから、この中に、ダビデの賛美を受け持った人たちのことが強調されていて、1節から7節には祭司が12組に組み分けされていて、そして8節に感謝の歌を受け持っていたと書いていて、12節にこのバビロンの捕囚以前のエホヤキムの時代の祭司から26節にあるようにネヘミヤとエズラの時代の祭司まで登録された者たちの名が記されています。24節、神の人のダビデの命令に従い賛美をし感謝を捧げたとありますね。でね、ここまでネヘミヤが書いてきた理由が次のね、城壁の奉献式に携わる聖歌隊を紹介したいからです。27節、彼らはエルサレムの城壁の奉献式の時にレビ人を彼らのいるすべてのところから探し出してエルサレムに来させ、シンバルと従弦のことと盾ごとに合わせて感謝の歌を歌いながら喜んで奉献式を行おうとした。そこで歌うたいたちはエルサレムの周辺の地方やネトファ人の村々から集まってきた。また、ベテギルガルやゲバとアズマベテの農地からも集まってきた。この歌うたいたちはエルサレムの周辺に自分たちの村々を建てていたからである。だからすぐそばの村なんですね。ゲバというところに確か私行ったことありますね。近いです、本当に近いです。で、祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めたと。今奉献式を行うのに主を賛美する儀式を行ったんです。覚えてますか？ゼルバベルが神殿の底組織をするときにもやはり同じように ダビデの規定に従って賛美をして、どうなりました？大声で賛美したので遠くまで聞こえた。その中に老人がいてね、泣いていたっていう人もいたんですけども、喜びの声が遠くまで響いたと。で、今彼らもそれを行って行って後を読むと分かるんですが、遥か遠くまで彼らの喜びの声が響き渡ったことが書いてあるわけなんですね。で、この城壁を清めたとありますけど、おそらく生贄を捧げたりしてですね、これから、この神様の、礼拝をするっていうか賛美をするから、この神のものとなるために清めたわけなんです。で、次に珍しいというか、この31節以降は他の旧約聖書のいかなるところにも書いていないユニークな神への賛美の、なんていうの、神への賛美があります。そこで私はユダの司たちを城壁の上に登らせ、二つの大きな聖歌隊を編成した。一組は城壁の上を右の方に、糞の門に向かって進んだ。彼らの後ろに続いて進んだ者は、ホシャヤとユダの司たちの半分、アザリア、エズラ、メシュラム、およびユダ、ベニヤミ、シマヤとエルミヤであった。祭司たちのある者もラッパを持って進んだ。すなわちヨナタンの子、ゼカリアであった。このヨナタンはシマヤの子、順次遡って、マタヌヤの子、ミカヤの子、ザクルの子、アサフの子である。またゼカリアの兄弟たち、シマヤ、アザールエル、ミラライ、ギラライ、マーイ、ネタヌエル、ユダ、ハナニであって、神の人ダビデの楽器を持って続いていった。学者エズラが彼らの先頭に立った。彼らは泉の門のところで城壁の上り口にあるダビデの町の階段をまっすぐに登っていき、ダビデの家の上を通って東の方の水の門に来た。ですか、聖歌隊を2組作ってますが、皆さんが、この地図をお持ちであれば、ちょっとこれ小さいね、本当はこれ用意しておけばよかったね、すいません。この城壁、これね、大きくなっている絵とこれ小さいのとね、これ、ね、どっちかわからないんですよ。だからこうだったっていう人もいるし、こうとにかく谷の門のあたりから、谷の門だと思うんですね。そこから上がってって、ですか、2組に分かれてるんですけども、1組が反時計回りに回っていくわけですね。で、今反時計回りの方を読んでったんです。で、糞の門って南の方まで行って、それからダビデの町のところ上がっていくんですけど、覚えてるかな、あのイスラエル旅行行った人はですね、あのダビデの町のこの麓のところから、あのシロアムの池のところから、そのエルサレムのこの北の方ですね、あのケデルの谷の方上がってきたら、もうこう急なんだ、あの上り口になっちゃう、このどの上に行かなきゃいけない、だから途中で階段になって、そして水の門のところっていうの、水の門っていうのが、このオフェルのところですね、のところまで、この上がってったという様子を見ることができます。想像できるかな、イスラエル旅行行かないと想像できないかもしれないですけど、すいません。そしてですね、もう一組はこれから読みますけども、時計と同じ回りで行くわけなんです。そして神殿のところで合流するようになって、その神殿のところの門、ところから城壁上歩いてたんだけど、これ降りてって、そして生贄を捧げて賛美をするという儀式なんですよ。これどこにもないんです、ここにしかないんですよ。もうネヘミヤが考えたんですね、これね。で、今読んだところは祭司たちがいて、そしてエズラが先頭に立って上がって、行きました。で、次38節。もう一組の聖歌隊は左の方に進んだ。私は民の半分と一緒にその後ろに従った。ね、ネヘミヤは後ろに従いました。その城壁の上を進んで、炉の櫓の上を通り、広い城壁のところに行き、エフライムの門の上を過ぎ、エシャラの門を過ぎ、ウオの門と、ハナヌエルの櫓と、メアの櫓を過ぎて、これ北の方ですね。羊の門に行った、もう北に行ってます。それから彼らは監視の門で立ち止まったと。もう本当に、相手側は この神殿のところすごい近づいていて、でこちら側も神殿の北の方でも近づいてますけれども、こうして2つの聖歌隊は神の宮でその位置についた。私も私も共にいた代表者たちの半分も位置についた。また祭司たちエルヤキム、マーセヤ、ミヌヤミン、ミカヤ、エルヨエナイ、ゼカリア、ハナヌヤもラッパを持って位置についた。またマーセヤ、シェマヤ、エルアザル、ウジ、ヨハナン、マルキア、エラム、エゼルも位置についた。それから歌う隊たちは監督者イゼラフヤの式で歌った。こうして彼らはその日数多くの生贄を捧げて喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。なんでこんなに喜びを取ったのか。主がこの城壁を建ててくださった。このことに対する感動ですね。もちろん彼らはこの仕事をしているときに自分の手をたくさん動かしました。でも初めから終わりまで主が成し遂げてくださったんだということを今認めることができたんですね。これは彼ら自身の所有物ではなく神様の所有物である。もう神様ありがとうございますと神様に栄光をお返ししたわけなんです。教会の働きも同じです。私がこれやったんだと、なんでこの私この奉仕をしているのに、自分のものにしたら終わりなんです。ダメなんですよ。事実神がしてくださってるんです。神のものなんです。自分は手放さなきゃいけないんです。でその手放すときに神を賛美するというですね、この神をそこで神を賛美していくということによって、ああ神がしてくださったんだ、良い働きを始められたのは神であって、そしてそれを完成させてくださるのも神ご自身なんだ。その中に私たちはたまたましもべとしているだけで、全部神が主人である神が行ってくださったんだ。これを彼らは喜んでいるわけなんです。そうです、賛美をするときに何で喜ぶのかといったら、これは神がされたんだということを知ることができるからなんです。そしてなんでネヘミヤがこういうおもろいこと面白いことをしたか。以前敵トビアがこう言ったんですよ、城壁について。一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろう。今堂々と城壁の上を歩いて神は勝利してくださった。このことを高らかに、もう異邦人、周りの異邦人が分かるような形でしているんですね。もう神の勝利の究極の姿であります。私がイスラエル旅行に行った時にエルサレムにヤドバシェムというホロコースト記念館があります。で今でも強く残って印象に残っているガイドさんの言葉があるんですが、そのホロコースト記念館の中にいろんな建物があるんですが、子ども記念館というのもあるんですね。それはもうホロコーストで殺された子どもたちの名がそこでずっと朗読をされていま す、ね、実は一本のろうそくが灯されているだけなんですけど、鏡をですねいろいろとこう組み合わせて、もう何百本もそこに火が灯っているような作りになっていてですね、そこを歩くだけなんです。真っ暗なところです。そのろうそくの灯火だけです。あとはで子供の中で呼ばれてるんです。そしてですね、そこから出るとですね、この丘のところに住宅街、綺麗な住宅街がパーッと見えるんですよ。でユダヤ人のガイドさんでした。こう言ったんです。彼がこれが私たちの復讐だって。わかりますか。彼らが子供たちが殺されるというひどい目にあって、そしてそのドイツの人たちを復讐して殺したのではなくて、私たちがお前たちが殺しても私たちはここで真っ当な生活をしてるんだ、このように幸せに暮らすことがお前たちへの復讐なんだということを表しているわけです。でこれは霊的にもそうなんです。私たちが敵からの攻撃に対して私たちは勝利してるんだ、それは私たちが喜んでいる姿です。私たちが主を賛美している姿です。 これこそが敵に一番ギャフンとさせる方法なわけなんですね。そして44節、その日備品や奉納物、初物や十分の一を納める部屋を管理する人々が任命され、彼らは祭司とレビ人のために立法で定められた分をまちまちの農地からそこに集めた。これは職務についている祭司とレビ人をユダ人が見て喜んだからである。彼らおよび歌うたいや門営たちはダビデとその子ソロモンの命令の通りに彼らの神への任務と清めの任務を果たした。昔からダビデとアサフの時代から神に賛美と感謝を捧げる歌うたいたちの頭がいた。ゼルバベルの時代とネヘミヤの時代にはイスラエル人は皆歌うたいと門営のために定められた日当を支給していた。彼らはまたレビ人には性別した捧げ物を与え、レビ人はその性別した捧げ物をアロンの子孫に渡していたと。今神の宮への奉納物を管理する人々が具体的に任命されていますね。先ほどの誓いであったじゃないですか、この奉納物を管理する、それを管理する人を任命しました。そして多くの人が捧げました。ユダ人が捧げました。で、理由がユダ人たちが喜んで、ね、彼ら祭司とレビ人がこんな聖歌隊でうわすごいなと改めて主に仕える者たちの働きの素晴らしさ、彼らが優れているってことじゃなくて、それを通って本当に神というのはしもべたちを通して働いてくださるんだということを確認するわけなんですよね。漠然と、なんかこの人たち動いてるなっていうことではなく、その私たちが今神様のその祝福を受けているダイナミズムの中で本当にすごいなと思って彼らを見て、捧げていこうというふうに思ったわけなんです。そしてゼルバベルとネヘミヤの時代には彼らに日当が与えられていたと。絶えず賛美がエルサレムで行われているように注意を払っていたわけなんですね。で、13章に行くんですよ。これでここまで見たらすごいでしょ。これでもうハッピーエンドじゃないですか。13章で生々しい現実を教えてくれるんです。ここを結論から話しますと、霊的な戦い、これまで見てきたネヘミヤのね、霊的な戦いがあるじゃないですか。霊的な戦いってのは不断の戦い、終わることなき、やめることなき戦いなんだということです。ここまで彼らが整えられていたにもかかわらず、わずかな間に道を踏み外していくわけなんですね。で、これって聖書に書いてます。例えばモーセがシナイ山で40日40夜ですね、幕屋のこの肩をですね、神様が神から教えられていた時にですね、上下では何やってたかって言ったら、金の格子を拝んでですね、もうないわゆる乱交パーティーって言ったらいいでしょうか、本当にそういう性的にも乱れたパーティーをですねやっていたわけですね。あと新約聖書の中でもパウロがエペソの長老たちを集めたんです。そして彼らにこう言ったんですね。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んで群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょうと。神に立てられた指導者が不在中に起こる霊的困難という現実、これが13章にあるわけなんです。で、モーセもですね、金の格子の時に速やかな対処を取りました。で、断固とした、厳しいですが、それを取ったと同じようにこれからネヘミヤも取っていく姿、これを見ます。13章1節、その日民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたが、その中にアモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれているのが見つかった。それは彼らがパンと水を持ってイスラエル人を迎えず、かえって彼らを呪うためにバラムを雇ったからである。しかし私たちの神はその呪いを祝福に変えられた。彼らはこの律法を聞くと根血のものを皆イスラエルから取り分けた。 これ申命記の23章に書いてあることですけれども、根血のものをこのことによって取り分けたわけなんですね。で、大事なのがね、これね、人種主義じゃないんですね。ずっと読んでるじゃないですか、俺なんか人種主義っぽくて嫌だなってね、こう思うかもしれませんけども、理由がきっちりあるんです。それはここに書いてあるようにバラムを雇ったっていうんですよね。イスラエルがこの滅ぼされる危機にあったわけなんです。だからやはり午前中にもお話ししましたが、この結びつき、交わりですね、これが何と交わっているかによって全てが決まってくるわけなんです。だからこれをしてはいけないと神様がその習慣の中に入れてはいけないということを言っているわけなんですね。そしてこれより以前、私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブはトビアと親しい関係にあったので、トビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋にはかつて穀物の捧げ物、乳香、器物およびレビ人や歌うたいや門営たちのために定められていた穀物と新しいブドウ酒の、と油の10分の1および祭司のための奉納物が保管されていた。その間私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王アルタシャスタの32年に王のところに行き、その後しばらく経って王にいとまをこいエルサレムに帰ってきたからである。その時エルヤシブがトビアのために行った悪、すなわち神の宮の庭にある一つの部屋を彼にあてがったことに気づいた。私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の器具類を全部その部屋から外へ投げ出し、命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに納めたとですね。午前中に読みましたですね。トビアが入ってきた。でトビア自身もアモン人ですね。先ほどね、アモン人を入れてはいけないって書いてますけれども、まさに入ってはいけない人が入ってきています。先ほど読んだ名役として誓わせた祭司やレビ人が奉納物を受けて保管すると、そこにトビアが大きな部屋を作っているわけです。しかも大祭司エルヤシブがそれを提供したと。で今読むとネヘミヤがペルシャから再びエルサレムに戻ってきた。で紀元前の430年頃だと言われてますが、アルタシャスタの第20年にエルサレムに帰還 してですね、今32年、すなわち紀元前の432年に戻ってきたので、12年間ですね、ユダヤの総督になっていて、2年ぐらい経って戻ってきているわけです。ですか。でこのありさまです。2年ぐらいしか経ってないんですよ。2年、あれ1年とも言っている人がいましたね、仲介書を見ると。キリスト教会の中でも起こる現実ですね。入っては決していけない教えが、なぜか中心人物が招き入れてしまっている。入ってきてはいけない人がなぜかその中核にいると。でこれ現実であり、でも大事なのはその現実に対処する、断固として速やかに対処するネヘミヤの方です。こっちをね、注目していきましょう。で次、私はレビ人の分が支給されていないので、仕事をするレビ人と歌う隊たちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。私は代表者たちを詰問し、どうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして民は、私はレビ人たちを集め元の持ち場に戻らせた。ユダの人々は皆、穀物と新しいブドウ酒と油の10分の1を宝物蔵に持ってきた。そこで私は祭司シェレムヤと学者サドクとレビ人の一人ペダヤに宝物蔵を管理させ、マタネヤの子ザクルの子ハナンを彼らの助手とした。彼は忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は兄弟たちに分け前を分配することであった。私の神、どうかこのことのために私を覚えてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでくださいですね。午前お話ししましたように奉納物の保管庫、なんでトビアに部屋を与えることができるか、その空間ができていたからに他ならず、そして人々が神殿にシェケルを払わなかったとか、あるいは奉納物をこの10分の1ですね、その他の捧げ物を持ってこなかったからに他ならないんですね。だからレビ人は日当が与えられてない、この支給されてなかったので、神の宮の奉仕、これがもう困窮しちゃってですね、 自分の農地に戻らざるを得なかったんですよ。でこのことによって神の仕事に携わることを支えるということが、そのまま神を礼拝することにつながっていくということ、これ分かるわけですね。でまずネヘミヤはここでも対処しました。代表者たちを詰問します。レビ人を元のところに集めて、ユダの人たちが捧げ物を持ってきて、で新たに祭司と学者レビ人に宝物蔵を管理させるんですけども、見てください、誰に頼んでるか、忠実なものと認められていたからだと。大事ですね、ここは大事です。能力を私たちどうしても見るんですよ。能力を、あこの人できる人だなと、じゃあやってになっちゃうんです。聖書は違うんです。神様は違うんです。忠実なものなんですよ。だから教会に例えば初めて来た人で、他の教会では賛美の奉仕をしていたという人がいてもですね、しばらくの間は奉仕に携わらない方がいいんですね。なぜか、問題は、大事なのはその歌っているの、演奏している能力ではなくて、そうではなくて、そこにいる人たちとの交わりですね。知り合いになっていく、信頼関係を持っていく、愛の関係ができていく中で、その人たちの徳を高めるために弾くわけなんですよ。忠実であるっていうのが大事なんです。そしてネヘミヤが祈りました。彼は孤独な人です。今ここでもう全員がこういうなんか霊的倦怠期に入っちゃってるわけですけれども、離れちゃって持ち場を失ってですね、いなくなってる時に、彼がもうこう自分でやっていかなきゃいけないわけでしょ。報いがないんですよ、人からのね。だけども神からの報いを、彼はそれによって支えられていくわけなんです。そこで祈るんですね。あなたが見ていてくださいって祈るわけです。15節、その頃私はユダのうちで安息日に酒舟を踏んでいる者や麦束を運んでいる者、またロバに荷物を負わせている者、さらにブドウ酒、ブドウの実、イチジクなどあらゆる品物を積んで安息日にエルサレムに運び込んでいる者を見つけた。それで私は彼らが食物を売ったその日、彼らを咎めた。またそこに住んでいたツロの人々も、ツロってあの商売で貿易で有名な人ですね、北から来ました、魚やいろいろな商品を運んできて安息日に、しかもエルサレムでユダの人々に売っていた。そこで私はユダの主だった人たちを詰問していった。あなた方はなぜこのような悪事を働いて安息日を怪我しているのか。あなた方たちの先祖もこのようなことをしたので、私たちの神はこのすべての災いを私たちとこの町の上に送られたではないか。それなのにあなた方は安息日を怪我してイスラエルに下る怒りを加えていると。どんどんこう厳しくなってますね、なんかね。かなり厳しく脅迫しているぐらいの言葉を言っています。で、なんでか、ここで大事ですね。このネヘミヤのね、このね、厳しさだけを見ると、なんていうのかな、なんか怖いなとかって思って、あとは彼、ぶちますからね、人の毛抜きますからね、あとで出てきますけど、ちょっと怖いですよ、ここまでしないでくださいよってなるんですが、ネヘミヤはもっと恐ろしいことを考えてたんです。それはエレミヤ記の中にね、エレミヤ書か間違った、エレミヤ書の中に17章の20節から27節に、まさにこの商売を安息日で行っているから、あなた方はこの敵によってその門が火がつけられるである、つまりバビロンに捕囚になるであろうということが予言されて、実はそうなったんですよ。そのなった、まさにその原因となったことを彼らが今行われているから、一人にですね、こう詰問したって言ってひどいですよ、それはもう大変ですよ。でも全員が死ぬことを考えたら、もう神の怒りを受けることを考えたら、彼は真剣だったんですよ。それで妥協なく対処してきました。で次、安息日の前、エルサレムの門に夕闇が迫ると、私は命じて扉を閉めさせ、安息日が済むまでは開いてはならないと命じた。そして私の若い者の幾人かを門の見張りに立て、安息日に荷物が持ち込まれないようにした。 それで商人やあらゆる品物を売る者たちは一度か二度エルサレムの外で夜を過ごした。でそこで私は彼らを咎めていった。なぜあなた方は城壁の前で夜を過ごすのか。再びそうするなら私はあなたに手を下す。その時から彼らはもう安息日には来なかった。私はレビ人に命じて身を清めさせ、安息日を清く保つために門の守りにつかせた。私の神、どうかこのことにおいてもまた私を覚えていてください。そしてあなたの大いなる慈しみによって私を憐れんでくださいと。安息日です、ね、門を閉じさせて見張りを立てて、しかもレビ人にですね、ちょうど安息日のことをよく分かっているレビ人をですね、彼らに守りにつかせてしました。でまた再び祈ってます。どうかこれを覚えていてください。その頃はまた私はアシュドデ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。ですよね。アモン人、モアブ人、アシュドデっていうのはペリシテ人の町の一つですね。で彼らの子供の半分はアシュドデの言葉を話し、あるいはそれぞれの他の国語を話して、ユダヤの言葉が分からなくて、ヘブル語が分からなくなってました。そこで私は彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて近づいていった。毛っていうのは多分ヒゲだと思いますけれども、バーッと抜いたわけです。で、あなた方の娘を彼らの息子に嫁がしてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土の治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方が、外国の女をめとって私たちの神に対して不信の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。これ今日のメッセージのね、メッセージっていうか今日 の10章から読んだっていうのは大きなことですよね。迷惑から始まりました。迷惑に書かれていた誓い、ことごとくですね、その反対のことを行って言っているわけなんですね。で今ここで一番厳しい対処をしてますが、打って毛まで引き抜いてて何これって思うんですが、絵面記を見るとですね、同じように混血が始まっている、祭司の中からも始まっているという話を聞いたときに、絵面何しました？自分の毛を抜いて呆然としてたって言うんですよ。自分を打ち叩いて、それはあまりもの嘆きですね。ネヘミヤがなんでそのことをしたかというと、根拠がある。なんか怒ってるんじゃ、怒ってますよ。もちろん怒ってるんだけども、いわゆる自分が怒りたくて怒ってるんじゃないですね。根拠があって、それはお前な、本当はそうやって悲しまなきゃいけないことなんだよって、エズラがかつてやったように、ね、これ悲しまなきゃいけないことなんだよ。罪を嘆かなきゃいけないことなんだよと。ぼっとしててわけわかんないから、やらなきゃダメだっていう感じでやったわけですね。あとちなみにこのひげをね、抜くっていうのは、これなんかさっきからなんか顔がなんかやって顔してる人いるんですけれども抜くっていうのはこれね、ひげっていうのは尊厳を表してますね。かつてのこの当時の聖書の時代の人はですね、だからかなりこう侮辱させる人をこう低める行為でありますけれども、これをやることによって、お前たち自分の罪を悔いて悲しみなさいということを表したので、根拠をちゃんと挙げている。ソロモン、このイスラエル王国のあの絶頂にいたソロモンがあなたたちと同じことをして、それでこのユダが究極的には亡くなったんじゃないかということなんですね。そしてなんでこういう堕落が急速に起こったのか、この2年ぐらいで起こってしまったのかが根本問題、書いてます。28節、大祭司エルヤシブの子エホヤダの子の一人はホロン人サヌバラテの婿であった。それで私は彼を私のところから追い出した。私の神、どうか彼らのことを思い出してください。彼らは祭司職を怪我し、祭司やレビ人たちの契約を怪我したからです。 サヌバラテの婿にこのエルヤシブの孫がそうであったと。政略結婚ですね。でこのトビアがいることができた理由というのが、そのトビアとサヌバラテはもうコンビですから、もうほとんどこう一緒っていうか、トビアにこの自分がよくしてもらっているから、このエルヤシブがトビアにということで、ということで政略結婚のその縁戚関係の中でこういうことを行っていったわけなんですね。おそらくですね、私このネヘミヤ記を学んでいて、なんて言ったらいいかな、このもちろん神側から書かれているわけですからショックを受けるんですけれども、実際のところにタイムスリップしていたとしたらこんな感じだったと思うんですよね。ネヘミヤは非常識だ。周りにはもっと有力な人たちが周りにたくさんいるわけですよ。その中でこのユダヤの神殿を建てると言ったら彼らにも協力してもらわなきゃいかんだろうに、という見方ですね。そして仲良くして、で当時は政略結婚は当たり前ですから、そのことによって縁戚関係によってつまらぬ対立をなくしていくという効果があったわけなんです。人間的に考えていくとですね。それでエルヤシブもそういう現実的、人間的に言うと現実的な方法を取って、そしてこのサヌバラテとの縁戚関係に入っていったと。トビアも仲がいいからそしてって言って、そしてこのギブアンドテイクの関係でね、互恵関係でトビアに部屋をあてがったということで、それに原則ばっかり原則を言っていって、どんどん指導していって、でネヘミヤの唯一の救いはペルシャ王から権限をもらって、権爵官ですから彼は。ですからその権限があるわけだから、その地方の総督に対してもやはりもうこうしなさいって言ったらすることができる権限があったわけです。それを使ってってですね、なんとかそこでこの城壁を建てるところまでやってったんですけれども、確かにネヘミヤがしてくれたことによって本当に祭司とレビ人のこの奉仕を通して霊的な復興は起こったんだけれども、そういう人間的な常識がまだあったのでですね、それでこうざっと起こったんだと思うんですよね。でしかもエルヤシブ自身はね、ちゃんと神様を知っていた人だと思うんですよ。でも息子や孫のところになってくると、孫の時になってくると、そのつながりだけでは決して言うことが語ることができない、もう神様の何ていうのかな、この愛っていうのがね、こう薄れている、かなり薄れている状態で、もしかしたらもう救われてなかったかもしれないぐらいの状態だったかもしれませんね。でこういう複雑な、でも起こり得る、いや十分起こっている話です。今のキリスト教会の中でも起こっていく話です。で聖書の中に何度も出てきます。家族とかであっても主を選ぶもの、覚えてますか、金の格子の後ですね、この主につくものは来なさいってレビ人がやってきました。そして家族のものとか友人を殺しなさいとこう言ったんです。で祝福していますモーセは。それは怖いね、怖いけども今の現実があるんですよ。その関係によってですね、神様を信じて神様によって動く働きが、でもなし崩しになっていく、妥協によってなし崩しになっていくという危険があるわけなんですね。でもこれはもう主に叫ぶしかない。だから今読みましたっけ、俺最後まで30節31節読みましたっけ、読んでない、じゃあ今読みますね。私は全ての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う焚き木の捧げ物と初物についての規定も定めた。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。このように祈ったんですね。イエス様戻って来られなかったらいつまでも続くよという戦い、不断のその努力という言葉がありますが、不断の戦いを、霊の戦いをしていくんですよということです。 ちょっと心臓に毛生やす必要がありますね。その霊的な意味でね、霊的な心臓の毛って言ったらいいですか。その怒ってきます。でも大事なのは次に何をしなければいけないのか、このネヘミヤのリーダーシップを通してですね、見ていくことができます。次回はエステル記です。彼らは今、ネヘミヤの時代の彼らは今、このペルシャに、このいたわけなんですけども、そのペルシャの首都のところで何が起こったかの話が書いてあります。まあ、時代はネヘミヤよりももっと遡って、エズラ記のエズラがこの、ゼルバベルとエズラのその期間の間に起こった話に戻りますが、そのエルサレムに戻らなかった人たちのユダヤ人の社会、世界ですね、そこで神が、この彼らを迫害から守ってくださった話になっていきます。ここでもお話ししましたが、ぜひ一気に読んでみてくださいですね。ざっと読んでみてください、ね、ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの素晴らしい知恵と知識に満ちたネヘミヤ記を読むことを許してくださって感謝いたします。このエズラ記からそうですけれども、神の民の立て直し、神の民の守り固めと来ました。で、次回もそうだと思いますが、神の民の中が守られていくというか、これから読んでいきますけれども、神様どうかあなたがこの教会にも、あなたのそのネヘミヤの神は私たちの神であります。主よ、どうぞ、ネヘミヤと同じように信仰の勇士として生かしてくださいますよう切にお願いいたします。そして本当にあなただけを愛していくことによって人々を愛していくことができること、これを忘れることはないように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。